皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、3月23日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は全世界が動き出したというお話です。本当になんかこう見てましても、全世界がいよいよ動き出しましたね。私自身で記憶があるのは、やはりソ連崩壊の時ですね。89年のベルリンの壁崩壊から90年の東西ドイツ統一が、91年の、ソ連崩壊で、それから2年間ぐらいがずっと内戦ですよね、旧ソ連圏はね。で、一連の時代っていうのは本当に全世界動き出したって感じがあったんですね。で、アメリカもあの時経済金融が一番ひどい時期で、で、まあなんとかそれを辛くも脱したっていう時期でありますし、日本はですね、ちょうどそのバブルのピークなんですよ。一番ピークのところで、まあ、富士山の山頂を越したような感じになりましてね、今度は急速に起こっていくんですけども、本当になんかあそこからですね、まあ時代は平成になりますが、ガラガラガラガラと変わっていったって感じですね。なんか同じ感じがしてるんですね。でも今回の方がですね、ものすごくシリアスだと思うんですね。すなわちまあソ連崩壊の時は言ってみればですね、2極が1極になるわけですから、話簡単だったんですね。これからその台頭する一極の方に合わせていけばいいということになりますから、まあそれはいいとか悪いとかではなくてね、かなり悪かったんですよ、それはね。まあ新自由主義で、とんでもないことになっちゃったんだけども、まあそれは後にだんだんそうなってきたって話でね、最初のうちはまあやっぱり今の日本もそうですけども、閉塞状態が続いてるとですね、なんか出口みんな求め始めるんですよ。特にソ連圏はひどかったですからね、閉塞がね。まあそれで飛び出していくようになってって、まあそういうことでありましたから、まあ話は簡単だったんですね。今回はですね、自分で考えて道を選ばなきゃいけないんですね。日本なんかもですね、なんかそのロシアに協力したと、しかしカニは欲しいから水産物はですね、制裁しないとかね、なんかわけのわかんないこと言い出しててですね、ひたすらバカにされるだけですよね。でもなんかこう、映画なんか出てきますけども、本当にバカなやつって、やっぱあんま相手にされないし、逆に言うとふわふわしてんですよね、正直言ってね。相手にされないっていうのはいいかもしれませんね。戦前みたいにやたらなんかこうね、腕っぷしに自信があるみたいなこと言って出てくるとですね、お前って言われてですね、なんか、ちょっと裏こいて言ってですね、殴られたことがあるんですけどね、今みたいにとぼけちゃってるとですね、まあなんか相手しないっていうかな、そんな感じをなんか感じますよね。かえっていいのかもしれませんね。まあでもいずれにしましてもですね、自分で道決めなきゃいけないんですね。で、まあ表向きは今だから、まあロシアに対してどういう態度でいくかということで、まあ地球の人口、それから面積の半分以上はロシアについてるんですよ。はい、世界の、まあ、地球のですね、人口とそれから陸地の面積の半分以上はロシアについてて、まあこっち動き出すんですね。で、今度ロシアっていうのが昔のソ連共産党のロシアではなくて、まあ新しいロシアですよね。新自由主義をひっくり返したロシアという感じですかね。新自由主義の、くびき、新自由主義はまあ言ってみれば金貸しによる羽交い締めですから、金貸しが人の国を、国民を羽交い締めするということで、その羽交い締めをひっくり返すのが、まあ、ロシアですね、今回ね。それはみんな乗りますわね。で、日本はだから羽交い締めして、羽交い締めする力はないんだけど、おこぼれの金をもらってですね、懐を肥やすという仕事やってましたから、まあ、どうしても倒すって方にはなかなかこう、いけないんでしょうね。やっぱ倒される側で、しかも後ろの方で、まあ、チューチューチューチュー金吸って生きただけですから、でも一番卑怯なやつとまあ思われてるんでしょうね、それね。まあしかしそんなもんですよ、せいぜいね、平成の日本。まあ今令和ですから、まあこれやったのは平成の人間でしょ。平成に社会人になったやつがやってるわけで、まあせいぜいそんなもんですよ。 まあそういうふうに考えますと、まあ大体皆さん落ち着くように落ち着いたんじゃないですかね。とりあえずね、ロシアに対しては。でもこれ全てのやっぱまだ途中経過ですね。そもそもこの始まりにトランプ革命があるわけですね。あれいよいよトランプ出てくるんじゃないですか。私もまあご承知のとおりいろいろねニュースは見ておりますが、やっぱりニューズウィークにですね、あのトランプの息子が記事書いたらびっくりしましたね。まあ意見記事ですけども、トランプの言ってること全て正しかったと。まあ確かにそうですよね、ウクライナのことから何からやっぱその通りで。でもまあニューズウィークって言ったらあれイスラエルユダヤ人のニュースじゃないですか。でこれユダヤ人とイスラエルの関係ってのは非常になんか複雑でよくわかんないんだよね。特にアメリカのユダヤ人ね。まあだから今のイスラエルはもう完全にバイデンのこと起こっちゃってますから、アラブ諸国も起こっちゃってんからね。まあトランプの言ってること正しかったと、トランプがやってくれなかったからねこんな風になっちゃったんだと思ってたと思います。でまあそういう向きであればね、このユダヤ人の雑誌がですね、まああのトランプ正しかったっていうのはまあそれはごくごくし当然なんですけども、そうでないかもしれませんよね。もっとなんか他の趣があるかもしれませんよね。そうしたら今度はニューヨークタイムズがあれなんだっけ、ハンター・バイデンのねラップトップ本物だったと突然言い出したわけですよね。お前最初に言えよと、2年前の大統領選挙の前に言えよったら本物だと、何が偽物だとねえ、いきなり供述を翻したわけですよ。それで面白いのはニューヨークポストですよね。あれニューヨークで一番古い新聞じゃないですか、ニューヨークポストって。ザ・ポストっていうやつですよね、あれね、一番古い新聞ですよね、ニューヨークでね。であれがですねその51人の元 CIA の報道分析官とかなんかに連絡取ったんですね。で悪いございましたと、私どものですね謀略が失敗しましたって言った人は一人もいなかったよね顔写真全部出ちゃっててさ、ニューヨークポストにね。あれやっぱ世界の人たちを驚かしたんでしょうね。それ以上に私が驚いたのは、あれイスラエル絡みのどっかのニュースだったと思いますが、ペンスが来たんだよね、あれイスラエルに。でイラン革命防衛隊をですねテロリストリストから外すということの説明をイスラエルでこうしてってるわけですよ。おお、ペンスのおじさん来てんじゃないのかと、まあだからこれで、まあ、よく分かりましたよね、今どうなってるのかね。まあそんなこともありますと、結局その2年前の大統領選挙の時にね、まあアメリカにもオリガルヒっているわけですよ。オリガルヒって金使わないだけでね、言葉を使わないだけで、新自由主義で、まあ、国の財産、世界の財産を横領して自分の懐に入れた人たち。日本で言ったら、まず一番が JR 東海の葛西だと思いますよ。JR 東海なんてものは、あれ、国鉄ね、国の財産を自分の懐に入れちゃって私物化したわけでしょ、あれ、あの会社。で、それから竹中平蔵ですよね。こういう類が新自由主義でですね、自分の懐を肥やしたやつだの典型だと思うんですけども、まあ、こういうのは世界中ゴロゴロいるわけですよ。何もロシアだけじゃないんですよ。欧米にこそたくさんすごいのがいるんですよ、とんでもないのが。これをぶっ潰しにかかってたわけだよね、で一旦ちょっと引いて、まあその先をバイデンにやらせて、で今度はロシアが打って出たわけですよ。でロシアはとにかく金融ひっくり返すのはもう名人ですからね、あれね。98年のロシア危機もそうですけどね、本当あれ名人で、やっぱりなんかこう技のかけ方が違うですよね。今回だって本当にそのまあ西側制裁だというふうにこう言いましたら、西側が制裁だと言い出しましたですね、まあ対戦車砲をですね前じゃなく後ろに向けて撃っちゃって自分の本陣吹き飛ばしちゃったっていう状況ですよね。イギリスなんか一番惨めですよね、見てるとね。油がいよいよないと、ロシアから買わないんだと、意地張ってもういよいよないと。でジョンソン首相がですねサウジの皇太子に会いに行くんですね。でも油売ってこなかったんです、あれね。まあ昔のアラビアのローレンスの頃のイギリスとは、まあ、全然違うなと。ほとんど道化師の世界だね、イギリスもね。あれがなんかエリザベスだとかエリザベス女王だとか MI6 だとか言ってるのか、だからですね、もうこれいよいよなんかこれもうコントの世界だよね。ほんとコントの世界になっちゃって。でまあそういうのを見てるとやっぱりみんな分かりますよね。あ、これいよいよいかんぞと。イギリスがまあ作った路線の上にね、まあアメリカ乗っかって今日までこの150年ぐらい来てるわけですけども、これはいよいよいかんぞと。 でもう彼らのだからやることはまさにトランプと昔のメイ首相が共同で宣言した通りね、もはや英米の価値観を世界に押し付けることはしないと、あの言葉通りになったわけですよ。ここですよ、全世界に動き出した最大のポイントは、もはや英米の価値観を全世界に押し付けること、英米の価値観で世界を動かす時代は終わったわけですよ。じゃあどうやって生きていこうかですね。まあ日本もいろいろひどいところがたくさんありますよね。まあ例えば日本政府だとか日銀だとか、あと財界はもう軽眠状態でしょ。ほとんど寝てますよね。錯乱といいますか、専門の状態はもう終わりましたよね。例えば財政再建をどうするかとかですね、あいつが汚職で捕まったとかですね、まあなんかそのね、安倍菅時代のこともそうだけども、もう要するにすごい議論があったでしょ。異次元緩和どうするとか、やるとかやらないとか、これでね、締めるとか締めないの大騒ぎやりましたけど、もう最近そういう話ないでしょ。政治家も財界も金融界もあまりなんか興味がないですよね。要するにもうあれ、軽眠状態まで行ったんだと思うんですよ。専門すぎましてね。だ大騒ぎした時は専門状態ですよ。で、軽眠状態で、もういよいよダメなんですよ、あれ。老衰だと思うんですよね。老衰で、ほとんど寝てるんですよ。だから、時々、しょぼしょぼとしゃぶる程度だよね。そのうち今度、昏睡になるわけですよ。昏睡になるとですね、もういよいよ反応がないと、五輪中だと。8月15日はいつなのかなという感じですね、ここまで来ますとね。まあ、だからまあ、でたらめ放題やって、いよいよ終わりっていうことだから、まあ、分かりやすいですよね。でも、あんまりなんか、その、関係ないみたいでね。まあ、もともと、まあ、誰もあまり当てにしてませんし、あんなとこですね。まあ、やってるメンツ見りゃね、もうあれ無理だって分かりますよね。で、まあ、なるようになるだろうと。だから、日本政府も、いよいよ全部、誰か、本当のことを明らかにしたらいいんだな。ここでだからですね、まあ、政治が止まってるとよく言いますけども、なんか経済政策どうしようとかみんな言ってるからね、なんか次みんな思い浮かばないんだけど、どうせこれ金融経済潰れるじゃないですか。潰れたらね、やっぱりね、情報公開やる内閣一つあるといいよね。全部バラしちゃうと。どうせアメリカ帰りますよ、これ。もうウクライナとか中東だっていよいよ戦えないわけでしょ、あれ。ウクライナ中東は米軍出ていかないんですよね。やっぱり超音速ミサイルとかあれも大きいんじゃないです、もはや戦えないとね。で帰るんでしょ、あれ。だから当然帰りますよ。日本だってその目の前に超音速ミサイルいくつあるんですか、並んでんです、ロシア、北朝鮮、中国に。もうみんな蒸発しちゃうわね、日本の基地なんかさ。 CIA だってみんな蒸発しちゃうわね。しかもあれ、なんかすごい精度がいいみたいですね。だからそのここっていうところだけ正確にですね、蒸発させることができるようですよね、あれね。だからすごいね。結局だからアメリカの武器ってやつは利権だからさ、本当に戦って勝てるのを作ったっていうよりも利権だから、みんなが相乗りしちゃって金儲けで武器作ってんだな。でもロシアってやっぱりですね、やっぱ飛び道具だから、喧嘩で勝てないものは作らないと。勝つっていうことにどこまでも執念燃やしてあれ作ったんじゃないですかね。なんかそんな感じがしますから、本気で五分で戦ったらですね、そりゃ勝てないんじゃないです、向こうの武器にはね。まあだからまあ帰りますでしょ。で帰った後ですよね、要するに次はないわけですよ。ポルトガルの後にスペインがいた、スペインの後にオランダがいた、オランダの後にですね、まあ、フランスがいた、そしてイギリスがいた、イギリスの後にアメリカがいたと、まあ、特化引っかいろんな連中日本に来てたんだけど、まあもういないですよね。もういないってことは、まあ、自分で考えんなよね、この国どうするかということですね。だから当然それ薩長のですね、明治朝政府にはできないことで、で次はまあ要するに混乱の中で生まれてきますよね。日本ってそうですよね。本当に変わる時っていうのは権力交代じゃないんですね。権力が消滅してから新たに生まれてきますね。戦国時代がそうでしょう。一旦消滅させるってのはこの国一つの知恵なんですよ。普通は消滅させるとですね、国そのものが消滅しちゃうんですね。政治の消滅イコール国の消滅なんですよ。ほら、城壁都市なんかで分かるように、力込めて守ってるからですね、力入れて守ってるから国があるんで、守りが崩壊したらみんないなくなっちゃうと。蜂の巣みたいなもので、巣がなくなったらもうみんなどっか行っちゃうみたいな世界が世界の普通なんだけど、日本って違いますよね。 なんか幕府があるようなないような時代ってのは昔からあって、古代ってのはもっとなんかすごい混乱があったでしょう、ね、でもちゃんと国続いてるんですね、あれね。民はちゃんと生活してるんですよ、ですから根本的になんかこう入れ替える時ってですね、一旦なんかそのなくなるっていうのは昔から日本の知恵ですね、あれね。だから意図してやってるっていうのはまあそうなるんだな、うん、だから私はあまり不思議なこと起きてるように見えないんですよ、このままですね消えていくと。で大変だという人は大変だと叫ぶといいと思いますね。この大変だと叫ぶ声がですね、まあ世の中を動かしていきますので、永田町霞が関大手町向いて叫んでもなんかしょうがないんだけど、大変だって言うとですね、周りが何とかしようって話になりますからね。それがまあ大事なことだと思いまして、でもまあ日本はそういう状況ですけども、世界はまたこれ大変だよな。でもなんか本当にさ、ウクライナここで攻めたってのは少し大きな目で見ると、これから世界中大掃除するときにそれを邪魔するやつらの本当の拠点をひっくり返しちゃったって考えると結構わかりやすいですよね。あそこなんかとんでもない悪党が住み着いてたわけですね。でまあウクライナの人たちもさ、抑圧されちゃってさ、えらいことになってて、とんでもない悪党の巣窟になっちゃってたわけだよな。だからこれからまあアメリカもヨーロッパも日本もさ、全部こうね、本当の最後の大掃除に入る前に、まあその悪の巣窟をひっくり返しちゃったっていうのはですね、まあ、あれやっぱなんかすごいね、大事なことだったって気がしますね。だから一応ね、ロシアの特別作戦って形でやってますけども、まあロシアの安全保障っていうことでやってます。もう少し広く考えると、まあこれから雪崩を打って起こる大掃除の準備ですよね。で、やっぱりその世界はまあ例えばね、農業国家、工業国家、あれば貿易国家でいろいろありますから、まあ選択をしないといけないよな。で、金融なんてものはもうあれ、ね、ロスチャルド家でやってきたこの500年ばかりの、500年まで言ってないけど、400年か、のあれはもうないから、だから金融業でございますとだって何つくかですよね。まあ国際金融だってもうこれどんどん壊れていくでしょ、逆に言うと。カントリーリスクが多すぎちゃって国際金融なんかできないですよね。今貿易だってなんかさ、まともに動いてない部分がありますからね、ロシアの制裁のことだけじゃなくて、まあコロナのこともねあって、中国の南部の方の港まだなんか混んじゃってるんでしょう。まあそんな状況だから、とりあえずこうね、動くものから動かしていくみたいな世界でありますので、そうするとやっぱりこう自分たちの国どうやって生きていくのかなと、一番根本的なところを分かってないと、理解してないとなかなか難しいですよね。で今までこういう時ですぐみんな出稼ぎ行っちゃうんだよね。難しいこと考えないで景気のいい国にですね出稼ぎ行っちゃって、でとりあえず生活安定させるって言うんだけど、今度は出稼ぎができないわけだよ。出稼ぎができない、移民ができないとなったらこれは大変ですよ。このね、まあ荒れ果てた自分の国で生きていくしかないと、どうしましょうかって途方に暮れたところが、まあ出発点だということになりますから、まあそこでなんかね、次世代型のリーダーが出てきたところから本当にその国の再生ってのは進むんだろうと思うんですね。これは結構長い道のりのところもあると思いますよ。日本なんかだから相当恵まれた方じゃないかと思うんですね。で情報公開して全部嘘を暴き出して、でそのまあ、 あの資産と負債全部明らかにするんですよ。資産負債資本の部、時価でどれだけ残ってるのか全部明らかにするんですよ。偶発負債とか母外のもの含めてね。それ一回誰か政府入ってやんなきゃダメだよね。潰れた後ってのはですね、まあ、破産処理ってそういうことですから、誰かそれやらないと次生まれないんで、まあ年金でも何でもさね、とりあえずそれやって、でないものはないで、どうするかそれから決めるわけですね。まあ今の連中はできないんで、まあそれがこう、どうせこれ世界大混乱だから、まあどうせ吹っ飛んじゃいますよ。為替だってなんかね、激しく動くと思いますよ。だって話の核心はね、ロシアと同じように今のドルアウトをするわけでしょ。ルーブルもすごいよねアメリカの制裁で後ろドルがなくなったら大暴落したけど、その後また戻ってきたじゃない。あの戻ってきたルーブルっていうのは後ろドルがついてないルーブルなんだよねロシア経済圏で支えてるルーブルだから、あれできるわけよ。だからアメリカのドルもさ、あのロスチャイルド切っちゃえばいいわけよ。ロスチャイルド切っちゃってロスチャイルドのドルやめちゃえばいいわけよ。でアメリカ人のドルに変えればいいわけでしょ。だから一旦大暴落するけど、その後はトランプドルで全く新しいドルになるとね。で通用範囲絞っちゃうと、まあ今のロシアがそうですよね。 あれはやっぱりいい考えですよね。まあ変な金貸しから国守るには一番いいやり方ですよね。まあそんなことでいくと日本なんかもさ、もうどうもならんですよね。もう今軽民状態だからそれ以上なんかもっと何もできないですね。まあそんなもんでしょう。従いまして、このこれからどう生きるかってのはみんなそれぞれ決めなきゃいけないわけで、やっぱよく見ててくださいね。そして自分の価値観も大事にして、方向性をビシッと決めて打ち出さなきゃいけませんので、まあなかなか慌ただしい時だなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の、日本と世界に一言、全世界が動き出したということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。